ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranamGacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamani sikkhapadam
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Yeah. シスクフイシキシキソクゼクソクゼシキジュソヨシキヤクブニョゼシャリシホクソフショフメスフクフジョフゾフゲンムシキムジュソヨシキムゲニビニムシキショコミソクホムゲンカイナイシシキカイムムミョヤクムムミョジンナイシムロシムクジュメツノムチヤクムトクイムボダイサタエハンニャラミタコハンニャハラミタコハノクタラサンヤクサンボナイコチハンニャハラミタゼナイジンシュナイミョシュゼムジョシュゼムロシュノジョイサイクシンジツフコセツハンニャハラミタソクセツシュワツギャテギャテハラギャテハラソギャテ
ホジ
ソワカハンニャギョー願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを 先ほどお話ししましたように今からねちょっと長めのお話しますのでゆったりと座ってください。無理しないでください。はい、今日は今京都にまた来ています。昨日までね名古屋の方で2泊3日の接心を終えたばっかり で今朝ほどねみんなで4人ほどで、移動してきました。先ほど移動してきた。でそれでこのあとね、今晩はもちろんここ泊まって、で明日の朝御嶽山の方へ、直接行く予定です、ね。はい。でこれは多分もうポッドキャストとして今日は多分上げられないので、これも御嶽の接種が終わった後ぐらいに多分上げられるか、それと御嶽でもしかしたらWi-Fi が通じて上げられるかもしれないですけども、ね、はい。名古屋のを挙げてあるのでもいいかと思います。はい、それで、ちょっとね、告知をちょっとしてからすぐ始めたいと思います。ここね、私の台湾の友人の、家なんですけれども、そしたらさっきちょっとメールが来て、台湾にね、またちょっと今月中に行くって言ってたんですけども、ちょっとね日付が1週間ずれちゃって、向こうの都合によってねずれたんで、でゴールデンウィークの御嶽の接心の後ね、2回、日曜座禅会をやってから、台湾へ行くことになりました。もともとはね1回日曜座禅会やって、それから台湾行って、で最後の週末に新しい地球の会っていう予定だったんだけど、どうもね、そうだと向こうがどうしてもケリーさんと私の友人がどうしても都合つかないので、ちょっと一周ずらしてくれっていう要請が来たんで、まあ、しょうがないからずらします。で新しい地球の会はですね、まあ、実は6月の頭にもすぐあるんですよ。で続くもともと2週続けて新しい地球の会をやる予定だったので、しょうがないかなっていう感じですね。はい。ですから、この後ね、2週続けて鎌倉の一方庵で日曜座禅会やってから台湾行って行くって感じになりますので、お願いいたします。はい。で、6月は今言ったように、ちょっと行ってみて。なんか鳴ってる？
風で
なんだ大丈夫？開けていい？はい、それで、6月のね最初の日曜日に新しい地球の会をやって、その後がもうすでに福島になっちゃいますね、っていうような流れで、ちょっとゴールデンウィークも忙しいんだけど、その後がちょっとなんていうかな、ゴールデンウィークのこの接心は、ね、まあ、全く身内でもないんだけど、まあ、私がいつもやってる接心をちょっと場所を変えていろいろやってるっていうだけであって、まあ、今までと基本的に同じなんだけど、ちょっと台湾も福島もちょっとね別の要素が入ってきちゃうので、一体どうなるかなという気もするんですけども、まあなんていうかな、うちに閉じこもるのと違うベクトルが働いちゃってるんでね、もうちょっと広いところへそれで行けるんじゃないかなっていう気がしてるんですけども、はい、そんな感じで、この後流れていきます。で御嶽の方はねもうこれで、一応ほとんど打ち切るっていうか締め切るって感じでね、でまあ合計41人ぐらいも来ちゃってるので、まあもうこんなもんかなと思ってます、ね。 はい、まあ、このうちの何人かが一緒に御嶽行きますけども、それは、法話の方はね、5月の4日ぐらいだったかな、一番人がいるときに、ほぼ全員がいるときに、したいと思っています。5月の4日の金曜日ぐらいだったと思いますけどね。はい、ですね。はい、でそれでね、今日の、話なんですけども、コミュニティとしての身体にするか、身体としてのコミュニティにするか、身体としてのコミュニティ、あ、じゃあね、コミュニティという身体にしてください。コミュニティという身体ですね。はい、ちょっとね、いろいろまたいろいろ話さなきゃいけないので、ちょっといろいろ話していきますけども、問題をいろいろね、整理しながらね、お話ししていきたいと思います。昨日ね、名古屋の方で、話をして、もう昨夜のうちに、ポッドキャストを上げたので、何が名古屋に実際いた人ですし、ポッドキャストで聞いた人もいるかもしれないですけども、昨日は、怒りの問題ですね、をちょっと正面から扱っておきました。でそれが、ペインボディとか、それから、浄化っていうものとね、ずっとつながり、合いながら、つながりの中でですね、もう一回真正面から怒りの問題を取り上げて、で特に、もうすでに燃え盛っているような怒りも、それもどうにかしなきゃいけないんだけども、そのもう一つ前にね、予防としての、怒りっていう炎が燃え盛る直前の、要するに火事になる直前に、火事っていうのはいきなり火事なんか始まらなくて、大体マッチの火から始まるわけですね。だからマッチの火の状態でどう火を消すのかっていうね、っていうことを、昨日、焦点を当ててきました。でその中に当然、もうすでにいろんな問題が全部含まれていて、そのマッチの火の状態で、怒りを消す、じゃあどうやって、マインドフルネスのエネルギーを使って、気づきのエネルギーを使ってね、っていうことを、話しました。でそうなんだけども、もうすでに、気づきのエネルギーを使って怒りの火を消すっていう中にね、もうすでにいろんな問題が含まれちゃっているんですよ。でこれを非常に表面的に取ると、要するに怒りってものに気づいて、怒り怒り怒りってなんかラベリングしとけばいいんでしょうっていう話には、なる。もうよっぽど、表面的に取ろうと思ったらそうなるけども、昨日も言いましたけども、日本人全体としてね、この十何年の間、気づきっていうこと、サティっていうことをめぐって、あらゆる試みをして、で結局そういう何かに気づけば我々はそこから解放されるっていう、いう、なんていうかな、そういうはずだったのに、どうも全然そうじゃないよねっていう、苦い、経験をして、つまり、それも薬の効能書きと実際の結果っていうねことを言って、効能書きにはこう書いてあるんだけども、効能書き通りには、結果が出ないよねっていうとこですね。でそこでどうしてその効能書き通りに結果が出ないのよっていうね、話と、じゃあ それにはどこがどう違ってたのよっていうね話と、そこら辺をね、整理し、ずっと私の話でもその整理ばかりをしてるんですけども、昨日なんかでもその、マインドフルネスのエネルギー まあ、気づきのエネルギーですね、サティのエネルギーですね、それによって、まだ、マッチの火の状態の、火を消す。それいかにもなんか最もそうなんだけども、実際、なかなかうまく消せなかった。怒りっていうものが湧いて、怒り怒り怒りっていくらやったって、まあ結局消えなかった。でそのうちもう、まあ、パターンは大体決まっているわけですよ。怒り怒り怒りってやれば火は消えると思って一生懸命やったんだけど結局消えなかった。でしばらくなんとか一生懸命頑張ってね、だけども結局消えなかったっていううちに、だんだんだんだん諦めムードになっちゃって、で諦めムードになっちゃって、結局もう諦めてもう座禅しなくなってしまう、瞑想しなくなってしまう。で結局あとはもう本当に勉強だけとかね、のがまあ大体のパターンなんですよ、ね、でそうすると勉強っていうのは勉強すればするほど知識が増えるから実際問題として増えますからね、なんとなくやりがいがあるし、知識の量が増えれば知識の量で他人を圧倒することもできるし、ね、でそうするとなんか手応えは感じるわけですね。だけども全然その、気づくことによって何かから解放されるっていう経験がないから、だけどでそれで勉強していることは何についてかっていうと、サティについて勉強してるね、いろんなことについて勉強してるから、なんか自分の勉強してることとそれを本当には実感できていないっていう実に苦い経験とかあって、で結局わけわかんないことになってしまうっていうね。だから勉強に逃げようとするんだけども実は勉強にも逃げることはできないっていう、でそうするとどうなるかって、だんだん勉強もしたくなるんですよね普通は。もう本当パターンは大体決まってるんですよ。もうでそれで、じゃあどうしてそういうことになっちゃうの？気づくことによって何かから解放されるっていう、あれは嘘だったのっていうね、っていう話になって、でもそうするとね、これ非常にまずくて、まずくてってどういうことかっていう、気づくことによって何かから解放されるっていう話が全部あれ嘘だったのかってなったらば、もうこれで、もう仏教とか、仏教瞑想しようなんていう人はもう出てこないんですね、この先。そうなってしまうと。っていうのはもう皆さんご存知のように、まあ大体この十数年の日本の仏教の流れっていうのは、まあ大体、松田禅のね、日本独特の、外宗と臨済宗の座禅をしている来たわけですね。だけどもやっぱり正直言ってなかなか結果が出ない、ね、士官多座しようが公安禅をしようが、ね、で結果が出るってことすらも全然ピンとこなくて、これは結果を出さなきゃいけないもんだっていうところも全然ピンとこなくて、こういう結果が出たからどうこうっていう話すらもまずなくて、修行道場の中でね。だから結果云々の前に、要するに結果が出る出ないっていうのはまだなんていうか、よし結果を出そうと思って頑張ってる人たちと、それでも結果が出なくて悩んでる人たちの間での話題なんですよ、ね、でそうなんだけども、実はもうそういう話題すら上らない。もう花から結果が出るなんてことすらも信じていない。でもう形式だけをただやってる、1年間だけ資格のためにっていうのがもう身も蓋もない現実なのね。だからいいですか、だから結果を出すも何もあったもんではない、結果なんか花から期待していない、だから結果についてあれこれ話し合うことすらない、それが話題にすら上ることはない、そういうところでただ形式的にだけ1年間だけ座禅の真似事をするっていうのが身も蓋もない現実であって、でそういうところにもしかしたら結果が出るんじゃないかっていう 新しい流れがこの十千年の間に日本に入ったんですよ。でそれはどういう新しい流れかっていうと、気づくことによって我々は何かから解放されるんだ。気づくっていうのがサティであり、マインドフルネスである、でヴィパッサナであるっていうね、っていうことで、それで一斉にみんな飛びついたわけね。この考え方、考え方じゃない、考え方とそれに基づく実践にね、それが大きな流れです。この十数年の間の日本仏教のね、日本の仏教界の。でそれでいいですか、まあ、そういうもうどうしようもない状態があって、そこに、そのどうしようもない状態にどうしても諦めきれない人たちがいて、どういう諦めきれないかっていうと、要するに人生の問題を瞑想によって、座禅によって解決したいと本気で思っている人たちがいて、つまり薬を飲むことによって本気で病気を治そうとしている人たちがいたわけだけど、もう一方の本当のでも実際の問題としては、薬を飲むことによって本気で病気を治そうなんて思っている人は圧倒的に少数なんですよ。で本当を言うと、圧倒的にマジョリティはお医者さんごっこの世界でしかないのね。でお医者さんごっこの世界っていうのは、みんなお医者さんのふりをして、看護婦さんのふりをして、で患者さんのふりをして、ね、だけども誰一人として、それはあくまでもふりだから、だから本気でそんなものによって病気が治るなんて誰一人として信じていない、そういうごっこ遊びの世界があって、だけどもそのごっこ遊びの世界にはどうしてもあの諦めきれない人がいて、どういう人たちかというと、本当に薬によって病気を治せるはずだと思っている人たちがいたわけね。それは圧倒的少数です。でその少数の人たちが、今のままではどうしようもないから、どうしたらいいのっていうところで、海外からの新しい流れに飛びついたんですよ。でどういう流れかっていうと、我々は気づくことによって何かから解放されるんだっていう考え方ですね。でこれは、圧倒的に新鮮だったんです。私その現場にいた人間だから全部わかるんだけど、つまり現場にいた人間の正直な感想を言うと、その気づくっていう概念そのものは日本仏教の中なかったんですよ。で私ははっきり断言できるのは、私は本当にあの日本仏教の方だと士官多座の本流の本流を来ている人間だから、士官多座っていうものが日本でどういうふうに教えられているのか、どういうふうに修行されているのか、そしてその修行道場の雰囲気っていうのはどういうものなのか、修行道場にいる人たちがどういうふうに本音で話しているのか全部知ってるんだけども、だけどもその中にすらね、気づくことによって何かから解放されるっていうことは私は聞いたことないんですよ、残念ながら。でそうなって、そういう状況があって、でその上で、気づくっていう、気づくことによって何かから解放されるっていうことを聞いて、正直思いました。でその気づくっていうのがもちろん英語で言うとマインドフルネスであり、パリ語で言うとサティであり、で、まあ、その、修行方法としてヴィパッサナーっていうのがある、ね、まあこれはもちろんあのサティとヴィパッサナーと微妙に違いますけど、まあ基本的に同じです。要するに気づくことが、それがそっくりそのまま解放なのか、まあ、解放につながるのかともかくとして、ね、ですね。だからそれが非常に新鮮だけども、その新鮮のもう一つ前に一体何言ってるのか全然分からなかった。要するに私が最初に出会ったのはあのこのあとティクナタハンシでね、ティクナタハンシのが人あの繰り返されるのが、マインドフルネスということであって、ね、そういう、マインドフルでいなさいよっていうことを繰り返される。 だけどもその繰り返されるマインドフルっていうことの意味が全く分かんなくて、なんでここまでくどくどくどくどくどくどくどくと二言目にはマインドフルって言われるのかが全然分かんなくて、でそれ、まあそれは私があのアメリカに行った時に出会ったんですけども、でその、分かんなかったらどういうことかというと、要するに今自分が持っている手持ちのカードではそれが理解できないっていうことですね。つまり自分が今持っている世界観で、今自分が持っているボキャブラリーで、今自分が持っている、辞書でですね、結局何言ってるのかよく分かんないっていう非常にショッキングなことがあって、でそれで、でも同時にこのマインドフルネスっていうのがもしかしたら私の人生を変えることになるんじゃないかっていうね、っていうことはまあ直感的にすぐ分かったんだけども、つまりこれはもしかしたらこの私がどうしようもない、身動きが取れない状態にいるのを突破してくれる力を多分このマインドフルネスっていうのを持っているだろうってことは分かった。それが分かんなかったらそんなの特に無視するだけじゃないですか。で、この突破する力を与えてくれるだろうっていうことだけは分かったんだけども、じゃあマインドフルネスっていうのが一体何なのよっていうのが全然分かんなくて、でそういう状態のままで、何年間過ごして、でそれで、まあ、まあこの話何回もしてたからいいんだけども、そういう状態で過ごしてちょっともう曹洞宗の普通のお寺にはいられなくなって、もう曹洞宗の普通の枠組みの中でどうこうするわけにもいかなくなっちゃって、その枠組みの外で一旦自由にならないとこのマインドフルネスっていうことは多分わからないだろうなってことだけは分かって、だから一応ちょっとその枠組みからちょっと一歩出て、でそこでちょっとマインドフルネスっていうものを、正面からぶち当たって、だけども結局一人じゃどうしてもなくて、で結局まあ最終的にはマインドフルネスの震源地であるね、テラバードの国まで行かなきゃいけなくて、まあその中でもビルマまで行ってね、それで、まあようやくマインドフルネスってことがどういうことなのかっていうことがまあ、だんだん分かってきて、だけども分かってきたんだけどもと同時に、いいですね、そういうだから私個人の歴史を今言ってるんだけど、この私個人の歴史はそのまま日本仏教の歴史であると結構自信持って言えちゃうんですけども、でなぜかといえば私結構日本仏教の本流を歩いてるから、士官多山のね、だから士官多山の本流がどうなってるか、でその人間がマインドフルネスというのをぶつかった時にどう感じるのか、そしてその人間がマインドフルネスのそのまた本流である、ビルマの、ね、メソセンターなんか行った時に何を感じるのか、そこら辺を、話せば大体私の経験がそっくりそのまま日本仏教のその、本質的な流れ と同一になるはずなんですけども、でそのいいですか、今一つのことを言いました。日本仏教の中ではマインドフルネスがなかったということ、そしてそれだから日本仏教の中で、どうしようもない状態にいた私がそのどうしようもない状態を突破する力がマインドフルネスにあるということは分かったということだけど、マインドフルネスの意味は結局分からなかったということ で結局それを知るためにはビルマまで行かざるを得なかったということ、まあ、ここまでいいんですよ。ここまでだったらなんとかね、今日本仏教だけで、来た人たちが今ちょっと何年かをそのタイムはずれるんです、時間はずれるんだけども今経験していることです。私が十数年前に経験したことを今もっと多くの人たちが今経験している、ね、ここまではまあいいんですよ。でその上で、 うん、ここまでの話だったらば、あの日本仏教でずっと来た人がテラバダ仏教に出会いました、でそこで素晴らしい教えに出会いましたっていう話で終わってるんだけども、こう、まあ、ご存知の一方案の話っていうのはこれまだ前半の部分で、ね、で実は後半があって、で後半の方が圧倒的に重要っていうこと で後半では何かって言ったらば、そういう流れでね、ビルマのようなところへ行った人間が、まあ、マインドフルネスっていうもののサティっていうものの、テラバダの本流の本流ではどういうふうに理解されて、どういうふうに、修行されているのかをがっちり先生についてやって、仲間たちと共にやって、徹底的に瞑想構想をやって、でその果てに見えてきたものがちょっとテラバダの枠の外へ出ざるを得ないようなところまで行っちゃったので、だからそれで、私は今もうちょっとテラバダという立場をからちょっとずれてるんですけども、でいいですね。で今実は2012年の日本人にとって問題になってるのは実はこの部分なんですよ。つまりね、今まで日本仏教の中にマインドフルネスというのがなくて、それを入れなきゃいけないとか、これはもうすでにこの十数年の間、私だけじゃなくて多くの人がすでに経験して、でこの問題も大体解決ついてるんですよ。でそうなんだけども、今本当に2012年の、日本で瞑想やってる人間が一番リアルに悩んだり苦しんだり、失点抜刀しているのが実はこの、私が今から話すっていうか、まあ、この今から別に話すけども、まあ、この何年もの間ずっと話し続けてきたね、ことなんですけども、でこれが、気づいた時に、気づくことによってで、例えば怒りに気づくことによって怒りから解放される。なぜ？マインドフル、そこにはマインドフルのエネルギーがあるから、マインドフルのエネルギーをそこに注ぎ込むことによって何かから解放されるっていうところですね。でそれがまあコアの部分としてあるんだけども、でもでそしてその気づくっていうことに関してあらゆる瞑想のテクニックがあって、一つがラベリングっていうものを使って、心に浮かんでくるものね、そういうものをに対して言葉を当てはめていくようなことね、でまああるいは何に気づくかね、体に気づく、感覚に気づくのか、呼吸に気づくのかね、あるいは心に浮かんでくるいろんな感情に気づくのか、そういうものがあって、まあそういう気づきの対象とか気づきのテクニックとかね、そういうもの全部あるんだけれども、だけども、そういうことを一生懸命学んだんだけども、でも結局この気づくことによって気づいた瞬間にも解放されているっていうのがやっぱりうんともすんともピンとこない。やっぱり解放されたっていう感じがないっていうところで今ずっとみんな悩んでいるわけじゃないですか、ね、でそれでこの気づくことによって解放される、っていうところが、これ一体どういうことなのね、で結局ここら辺なんです。ここの理解で、私はちょっとテラバダの理解とはずれたし、でそこでまあなってね、でここをめぐって、その話が、浄化の話もね、それから、いろんな話が全部ここをめぐる話なんですよ、ね、で今日はまあというかここについてずっとまあ話してきたので、まあそれはいいんですけども、で、昨日も怒りだとか怒りから解放されるとかね、そういうことについてずっと お話ししてきて、なんだけどもここのとこをねもうちょっとはっきり言えないか、っていうことを、この4,5 年の間全力を尽くしてきたんだけどもまあなんか伝わるのと伝わる人には伝わるし伝わらない人には伝わらなくてで、でそこでなんていうかな決定的な世界観の、違いっていうのかなが、どうもあるらしくてでまあ大体そこら辺からねちょっと入っていきますけどもいいですね。今ざっと復習したのは、気づきっていうものが日本仏教のね歴史の中でここまあここ十数年の歴史ですよの中でどういうふうな、ものを起こして、来たのかそれを今ざっと、復習しました。でそれはまあ私の個人的な歴史の復習なんだけどもそれは同時にそっくりそのまま日本仏教のここ十数年の歴史の本質論です、ね、まあっていうのはそんなこと言ってもそんなこと私知らないっていう人も当然言います。つまり日本仏教の外の歴史を動きを一切無視して日本の教団の中だけで いる人には今私が話したことはポカーンあなた一体何を話してるのっていう反応を受けるのは分かってます。それはもちろん分かってます。日本のね教団の中で教団の中だけにいて日本の修行道場の中だけにいて他の情報を一切入れない、まあ、英語の情報もいろんな情報も一切入れない人にとっては私が今20分ぐらい話したことは全くの宇宙人の話に多分聞こえるだろうとは思います。だけども今私が話したことはこの十数年本気で仏教やってた人間が全員ほとんど共通の経験をしたはずなんですよ。でもし それをしてないとしたらばやっぱり教団の中でにただいただけの話であって本気で自分の問題を解決しようとは実はしてなかったんじゃないかとも言えるよと思います、ね、だから私が今ここ20分ぐらいかけて話したのは、そのある仏教教団に所属してでその仏教教団 の一応公式見解について勉強するではなくて本当に自分の問題を本気で解決しようとして、その目的のために日本の教団にの中で一生懸命頑張ってきた人間が嫌でも通らざるを得なかった道だと思います。でこれは私が、まあ、たくさんの、ね、仲間たちと話しても大体みんな同じです、ね。でだから、で私が今この20分ぐらいかけて話したことが一体何言ったの全然分かんない聞いたこともない気づき何ですかそれマインドフルネス何ですかサーティーなんで初めて今日聞きましたなんていうふうにした人たちもまた確かにいることはもちろん知ってます、ね、でこの実際この私の話が私の昔の兄弟弟子たちに通用するかというと多分通用しないんですよ残念ながら。だから私が30年前に総督宗のお坊さんになったんだけども30年前に総督宗のお坊さんになった時の仲間たちにすら全然通用してない話です。だけども今この十数年の間本気で、仏教をやろうとしてきた人間にはああそうだよねまさにそうだよねって言ってくれる話ですね。でそれでその上でね、本当の問題は日本仏教に気づきてもなかったとかね、まあ、それはもう散々話したがもういいしこれはもう周知の事実としてあるわけだしで本当の問題は そこじゃないんです。本当の問題は、じゃあ本当に気づきっていうことが いよいよ、に集中を当てて、それについて勉強して、それについて修行して、それで気づきってものの本質で、気づいた時に我々はそこから解放されるっていう、その確信部分ですね。その確信部分が本当にそういうふうに起こるのか、ね、怒りに気づいた時に本当に怒りから解放されるのかっていう、この部分なんですよ。この部分において結局はっきり言うけども、みんな納得してないじゃないですか、ね、怒りに気づくっていうようなあの瞑想法ももちろん知ってるし、どういうテクニックがあるかももちろん知っている。だけどもこのテクニックを使おうが何しようが、この怒りに気づくことによって怒りから解放されたっていう感覚がどうにもないっていうところで、みんな失点バットしてるわけじゃないですか。ね、でそれで、じゃあどうしてそこがそんなにうまくいかないのか。でその時にね、あのいくらでも逃げる方法っていうのがあって、どこへ逃げるかっていうと、もちろん未来へ逃げるって方がありますね。未来へ逃げるってどういうことかっていうと、今はダメだけども、今はダメだけども、こういうことをやってれば将来解放されるだろうっていうね、っていう、逃げ方ですね。まあそれもあります。でそれなんかもっともそうなんですよ。だって私まだこういうことやってたったの数年だし、で数年でどうにかなるのはまだあれだから、まあ、こういうことやってればどうにか将来5年後か10年後か知らないけども将来なるんじゃないのっていうふうに言えば、なんとなくもっともそうじゃないですか。だけどもそうじゃないですね。どうもそうではないよねっていうことにみんな気づき始めてる。なぜかって、まあ少なくとも私5年間真面目にやったもの、この5年間私はやっぱり全力尽くしたもので、これで5年間全力尽くしてダメだったら、この先これを10年やってもどうにかなるとはどうしても思えないっていうのがやっぱり自然だと思います。でそういうことがあってね、で今の、あの日本の瞑想をやってる人間の関心はやっぱりこの一点に尽きるんですよ。気づくことによって解放されるっていうのはどういうことなの、それは本当なの、本当だとしても私はそんな経験してないから私の瞑想がどっかおかしいのとかね、っていうこのあたりなんですよ、問題はね。でその時に、その時に何て言うかな、この一方案が全力を尽くしてやってきたことは、この説明のところでどうしても私らは、寺畑だけの説明じゃ説明がしきれない部分がどうしてもあって、つまり気づくことによって解放されるっていう、ことの本当の本質の部分を説明するにはやっぱりもうちょっと大きな枠組みが必要だっていうね、っていうこのあたりなんですよ。でこのここら辺で今あの日本の本気で瞑想をやってる人間が一番あれこれ悩んでる部分ですね。でこれでなんだけど、まあ一応ね、ここのあたりももう大体、いろんな問題解決ついたかなっていう気はしています、ね、でそれで一応ここまで押さえますよ、いいですね。つまり、つまりね、今私が話してるのはかなり飛んじゃってる話をしてるんだけども、つまりどういうことかというと、一番、まあ、日本仏教を知ってる人ならお分かりのように、まあみんなもう本気で薬なんか信じてはいない、薬を飲むことによって病気を治せるのは誰も信じていない、ほとんどの人はっていう身も負担もない状況があって、はい、有村さんですか、はい、どうぞどうぞ、 あ、もうそのまま入っちゃってください。そこへ真ん中に座る。じゃあもう閉めてきちゃって、玄関とこことね。はい、繰り返しますよ。つまりね、薬っていうものによって本当に病気が治せるなんて実は誰も信じていない。人ばかりで構成された病院があったとしてゾッとするじゃないですかね。今病院で勤めてる人いらっしゃるけども、だけども誰かがつまり今までね、要するに病院の外にいた人間が、医学っていうものによって自分は病気を治せるんだ、この苦しみから解放されるんだっていうことを知って、でそれで何とかして苦労して病院にたどり着いて、でそれでさあいよいよ病院までたどり着いたんだから、さあこれから治療を受けて薬を飲んで自分は病気を治すぞって張り切ってやってたら、だけどどうもこの病院の中の雰囲気がおかしい、なんかこの雰囲気おかしいんだよ、どこがおかしいのかなと思ってしばらくそこにいると、とんでもないことに気づく。どういうことに気づくかっていうと、この病院の中の誰一人として医学ってものを信じていない、この病院の中の誰一人としてこの薬によって病気が治せるなんて信じていないっていう驚くような事実を見ちゃうわけね。でその時に2つの選択しかないじゃないですか。どういうことかというと、自分もそのニヒリズムを受け止めて、まあなんていうかな、その自分もそのニヒリズムを受け止めて、で、まあ病気なんか薬によって病気を治すまであれ全部嘘だったよねって言って、まあ病院ごっこ、お医者さんごっこを続けるか。それか、でもそれはできないんですよ、ある人にとって。どういう人にとって、あまりにも病気が苦しい人にとって、ね、つまりあまりにも自分の病気が苦しい人にとって、その病気を治す、薬によって病気を治すなんて、治すっていうことを諦めるってことは諦めきれないわけですよ。だってあまりにも苦しいから、ね、だからそうなると病気によって、薬によって病気を治せると本気で信じている人がある病院にたどり着いて、その病院の中では誰一人として薬なんか信じていないっていう愕然たる事実を知ってしまって、でその時にどうするか、離れるしかないんですよ。もうそれしかないのね。なぜかこの病院に至って薬、病気が治る見込みないんだって。だなぜかって、誰一人して薬なんか信じていないんだから、ね、そのあたりなんですよ問題は。じゃあなぜ多くの人がニヒリズムを受け入れちゃうのかって言ったらば、まあ病気が苦しくないんだろうなと思うんですよね。っていうそれだけだと思う。で昨日も名古屋の住職に言われたけども、私はしつこい人間だって言われて、30年経ってもまだ信じ、仏教によって病気を治せるって未だに信じてる人間って、ね、で結局まあ私が結局諦めきれなかったのは、まあ多分私の病気は重すぎるんだと思うんですけどね。だから私にとって問題なのは病気を治すことであって、病院そのものではないんですよ、ね、でもしこの病院の中での全てのほとんどの人が薬を信じていない、医学っていうのを信じていないんだったら、もうその病院に何の興味もないし、ね、その病院が何か住む場所を与えてくれる、給料をもらえるとしてもそんな意味ないから、だから何のヘジテーションもなしにその病院を離れて、で本当に本気で薬によって病気を治すっていう方向に
まあ、向かわざるを得なかったということですね。いいですか、それが一つありますよね。まあ、これはもう基本の木だけども、まあ、こんな基本の木を言わなければならないような状態でもあるんですね。ですか、でその上で、まあ、だからもう病院で生活しながら医学を信じていない、薬を信じていない、そういう病院はもういいです、どうでもいいです、ね。でその上でそういう病院を出て、じゃあ本気で、病気を治そうとした人間がこの十数年の間に出会ったことが、さっき言ったように気づきっていうことです。どうも気づきっていうことに革新的な力があるんじゃないかっていうことを、まあ、この特に日本仏教の外からの流れに敏感だった人間にとってはやっぱり聞こえてくるわけね。でそれが一つですね、いいですね、流れとして今大きな流れのこと言ってるんですよ、ね。でそれでどうも気づきっていうのが、その本当に病気を治してくれる薬の中心部分としてあるらしいってことは、まあ分かった。でその上で、じゃあその気づきっていうものの本質は一体何なのよっていうことを、まあやって、でその時にさっきも言いましたように、日本仏教の本流を歩いてきた人間にとっても全然分かんなかった。何言ってるのか全然ピン、うんともすんともピンとこなかった。つまり手持ちのカードの中にはないんですよ、ね。つまり自分が手持ちのカードの中に、物事の判断というのは自分の手持ちのカードでやるしかないわけね。だけども手持ちのカードにはないことっていうのは理解できないんですよ。何を言ってるのか。それが私とマインドフルネスとの関係だったんですよ。十数年前の私にとって。士官多彩してた私にとってね。で、そこから手持ちのカードがない以上、じゃあカード手に入れるしかないってことでね。まあいろいろやって、まあビルまで行って、で、それで、カードを手に入れて、まあやって、まあ、そこまでいいですね、その話としてはね。でその上で、だから、まあ、ちょっと今の話のとこで、引っかかっちゃう人もいるし、まあ、これは基本の木だから一応話しただけであって、今日の話は本当は そこじゃなくてね、もうその気づきの、本質の部分ですね。気づくことによって気づいた瞬間に何かから解放されるっていう、このコアの部分ですね。ここの部分なんですよ。で、だからそこにはね、気づく技術でラベリングを使うとか、ラベリングの言葉がどうなったか、そんなのどうでもいいんですよ。そうではなくて、そんなラベリングの言葉が正確だったらどうにかなるって話であるわけがない、ね。そうではなくて、もっと本質的に言えば、気づくことがなんて解放なのかっていう、その部分なんですよ。で、この説明を私誰からも聞いたことないんですよ、本気で。私が散々聞いてきたのは、そのラベリングの言葉をどうするかとかねあるいはもちろん気づきの対象ですよね、体の感覚がどうのとか、何とかどうのとか、あるいは、まあそのあたりなんですよ。あるいは、そうすることによってだんだんと浄化されていくんだとか、ね、そういう話なんだけど、だけども肝心要のなぜ気づくことがそれが解放につながるのよっていうのをがなかなか聞こえてこない。で、まあ、例えばその例外はもちろんあって、例えば言ってくれた話だったらば、気づくことによってもうその時に全てが終わってる、全てが終わってるのも最終解決がついてるっていうことまで言い切ってるわけね。だけど阪神の場合は非常にポエティックに言うからさらに分かんなくなっちゃって、つまり歩いてることに気づいた時にあなたはもうすでに到着してるんだ、到着してる、どこに、ニバーナに到着してる、まあ、ね、もうだから最終解決が、私らが呼吸に気づいてる時、右足左に気づいた時に、気づいただけでもうすでに私らは最終的なところまで到着した、ね。これ全然皆さんが聞いて、寺場の先生から聞いたことは全然違うじゃないですか。ね、だけども やっぱりそこまで言わない限り気づくことによってそれが最終解決になるっていうことの説明がつかないんですよ、どう考えたって、ね、だからやっぱり気づくことを重ねていけば未来において解放されるよねっていうようなレベルではやっぱり気づくっていうことの本質が結局分かんないっていうことですね。いいですか。でちょっと待って、ここまでだったら今まで散々話したことなんだけども、ちょっとね今日初めての方たくさんいらっしゃるから一応私のバックグラウンドとか、ここ十数年の間に一体何が問題だったのかっていうことと、で特にこの2012年にもなって今何が問題の焦点になってるのか、日本の仏教を、本気で瞑想してしようとする人間にとってね、で大体今私が話していることが今2012年の仏教の瞑想を本気でやろうとしている人たちの、中心の関心のここに大体フォーカスされています、まあ私が知っている限りはですねまあそれもだから今言ったようにわそんな話聞いたことないっていうふうなリアクションももちろん当然あるだろうけども、まあでも一応私が知ってる範囲ではってことですね。はい、でそれで、でね、それでちょっとコミュニティと、コミュニティとしての体っていうことをちょっと言ってきますけども、そういうふうにして、なんていうかな、そのそこら辺からね、なぜ気づくことが解放なのかっていうそこの部分ですね。で、それとコミュニティということ、体っていうことね、全然なんか全然結びつかないかと思うんですけども、今からちょっと強引にですけど結びつけていきますけどもね。まあ、今日も来てらっしゃるけども、この間のね、春のお彼岸のセッションをここでやって、で、ここで、なんか、セッションというものをどういう心構えでやるべきなのか、ね、そういう話をしました。ね、で、その時に、セッションっていうのは、みんなが、精神全体がうまく回るような、心構えを持って一人一人が、精神に臨んでくださいということをお願いしましたですね。でこの考えは随分違うはずなんですよ、どういうことかというと精神というのはとにかく一つの瞑想対象に向かってうわーって集中しなきゃダメで、でこの集中を邪魔するものを一切取り除いて他のことは一切無視してたったこれだけのことにして隣人が何しようがもう関係なくてただこうしなきゃいけないもんなんだっていうふうに、インストラクションを受けた人間にとっては精神全体がうまく回るような心を配りをするなんて話は聞いたことがないっていうことになるのね。だけども私が禅の師匠の方から聞いた話はまさにそこだったんですよ。つまり、私の禅の師匠が内間小所老師っていう人ですけども、その方がね、新しい若い運水が入門してくると、言われるのがまあ、君ねどういうふうに、ね、修行したらいいのか、それは君はそのここのお寺の住職のように修行しなさいってねってことを言われるわけですよ。でどういうことかというと住職のようにふんぞり返れってことではなくてね住職のように呼ばれ腐れっていう話ではなくて、要するにお寺の住職っていうのはお寺全体を見渡している、お寺全体をがうまく回ることを一日中心を砕いている、そういう見方ですね。だから 人の若者が入ってきたとして、若くて、ね、分かんなくて、ね、自分のことしか考えたことなくて、ね、自分の都合だけを主張して、自分があれするかな、こうするのか、これ許可されるかな、なんていうことだけを考えているんじゃなくて、全体としてこのお寺がどううまく回っていけるのか、全体として今ここにいる人がどう、お昼の食事が全員に行き渡るのか、どうしたら、ね、寝る場所が確保できるのか、どうしたら、お茶が、ね、適当に遊んでて、ね、でまた戻ってきてね。おかしかったね。もう限界でしょ、はいはい、うん、でいうふうに、気を配らなきゃいけない、ね、っていうことを20代の運水に言われるわけね。で私もそういう教育を受けてきて、でまあ禅宗のお寺なんかだと天蔵っていうね、食事係非常に重要視されて、でまあ私もやったんですけども、もうだから私がいたのは本当山奥の自給自足の道場で、なんか一軒もなくて、本当にみんなで畑耕して、田んぼ耕して、できたお米と野菜でなんとか飢えをしのぐっていう、そんな状況だった。だからまあ本当に本気でこの二十何人を飢えさせちゃいけないっていうね、いうことだけに心を砕いてっていうようなことをね、まあ、して。でこれはまあただ単に集団がうまくいくためのものでしょうっていうね、そういうレベルの話ではないんですよ、ね、で結局それどういうことなのかっていうと、それは単にその非常に自分勝手な英語でセルフオリエンテッドって言いますけどね、自己本位の自分だけの都合を主張する、全てを自分の都合からのみ、判断していくのを全部捨てて、全体がうまく回るような、思考法と、まあ、もちろん思考だけじゃなく行動することによって、自分という枠組みの外へ出るっていうことですね。だからその自分の本位の、枠組みのを嫌でも捨てざるを得ない、なぜかといえばお寺全体がうまく回るように、摂心だったらば摂心全体がうまく回るように、摂心全体の中で摂心の参加者に全ての人がうまく、食事ができるように、うまく、シャワーが浴びられるように、うまく寝床があるように、ね、うまくみんながトイレ使えるように、うまくみんなが座禅できるようにっていうふうな心配りをすることで、自分本位の狭い、とこから抜けることができる。でそうすることによって、それが修行なんだっていうあり方と、いやいやそうじゃない、もう修行っていうのはもうこのここだけに、自分の瞑想対象だけにやって、もう他のことは何もしないで、私に話しかけないでね、で隣の人が何しようが私はもう知ったことじゃありません、それは私の修行の邪魔になりますから絶対何もしないでください、私は一人にしてくださいっていうようなね、いうような修行のあり方と全然違うんですよ。でそれはこれどういうことなのかっていうねことをもうずっと話してきたけども、その結局ね、これどういうことかっていうと、集中っていうことなのね。英語で言うとコンセントレーションですね。まあ大体今英語の仏教の世界でコンセントレーションって言葉を使うし、それは一応集中っていうふうに日本語に訳されて。 で結局この集中とコンセントレーション、まあ、これを今同じ意味で使いますけども、それに対する根本的な誤解なんですよ。であるいは私はもうはっきり言って集中っていう言葉とコンセントレーションっていう言葉ぐらい、ミスリーディングですね、人を迷わせる言葉はないと思ってるんですよ。でどういうことかっていうと、集中っていうと、まあ、コンセントレーションもなんですけど、結局こういう働きですよ ね。でこうなった時どういうことですか。他は全部捨てちゃってるって話になるじゃないですか、ね、だから接心の修行の時でもこうして他の人の、関係ね、隣の人のお茶碗の中にお茶がどのくらい入ってるか、そんなこと知ったことないですよとかね、ご飯食べて自分のお腹がいいか悪いかだけ、お腹いっぱいかどうかだけを気にしてね、でこれ食べたら瞑想にいいかな悪いかなだけを気にして、でこの今炊き上がったご飯が全体としてみんなにうまく行き渡るかどうか、なんてことか、そんなことはしたことないですよってね、そんなこと私の修行の邪魔だから、私そんなこと考えたくありませんってね、っていうふうになるのかね、結局そういうことなんだよ。コンセントレーションっていうことは、つまり集中っていうのはこういうふうにして取ったらば、他人のことを気にするってことは全て集中の邪魔になって、それは全て修行の邪魔になって、っていうふうになります、ね、だけどそういうことをやった人なら分かるように、もしそういうふうなことをすると非常に辛いことになります。非常に辛いことになるし、まず第一集中なんかできません。そんなふうにして集中できた人なんて私一人も知らないんだけども、ね、で結局それどういうことなの、それとさっきの気づくことが解放されるっていうことと全部つながってくるんですけども、結局ね、その それともちろん浄化とか、ね、怒りを止めるとか、ね、そういうことを全部つながってくるんですけども、結局ね、それやっぱりね、まあ、私は普通 thinking mind って言葉を使ってます。まあ思いですね。で私らがずっと、今頭の中でずっといろんな思いが湧いちゃって、いろんな thinking が湧いちゃっている、でこういう事実があるわけね。で そういうものしか知らない人間にとって、コンセントレーションっていう言葉を聞いたときに、それはどういうことかっていうと、こういうシンキングがをどこにも生かさないで、でただある一つのとこにぐーっと、集中されていくことしか理解しようがないじゃないですか、集中って言葉はね。でこれがで、もしこれをしようとしたならば、非常にその人は辛いことになる。どうしてそうなるかって言えば、これはなんていうかな、そういう thinking mind とか思いっていうのはある意味、まあ、私は別の言葉で言うとマンキーマインドですね、お猿さんの心ですね、があって、そのお猿さんの心、あるいは、パーリ経典的に言えば暴流ですね、ものすごい、ものすごい勢いの川の流れですね、があって、でそういうものを、制御することによって、つまりぴょんぴょんぴょんぴょん跳ね回るお猿さんを制御することによって、お猿さんを動かなくするっていう心と修行のあり方ですね。わかります？何っていうかね。これはまあこの部屋の半分ぐらいの人やったと思いますけども心から血が流れますよ、こんなことしたら冗談抜きで。 ね、なぜかお猿さんってものすごいパワーを持ってるから、そのお猿さんに対抗できるようなもので押さえつけようと思ったらものすごい腕力がいって、で押さえつけようとする力と逃げようとするお猿さんの力との間のせめぎ合いになって、どちらにしろそれでもお猿さんはそれを振り切って逃げていくか、まあそれでも抑えきれるかともかくとして、どんなに抑えきったとしてもくたくたに疲れてしまいますね。でそれが、そうすることによって、その人間のマンキーマインドっていうものがある一つの対象にとどまってとどまること、これが集中ってすることなのかっていうと、そんなの嘘ですね。でこれそれはもうやった人は分かるような、これやったら本当に心から血が流れてぐちゃぐちゃになって疲れ果てて、ね、でそれでどうにかなる、どうなるかというと集中できない自分というものに対して非常に強い、絶望感を味わう。でそれだけです、ね、じゃあ本当の集中とか、じゃあ集中しなくていいのかっていう、そんな話でもあるわけないし、だけども仏教の中にはサマーディとか禅定だとかね、そういうあらゆる言葉がどうも集中状態を指す、いろんな言葉がある、ね、だから当然集中できなくてわーわーわーわーね、こう気が散った状態でままでいいわけがない。だけどもぐーっとお猿さんの首根っこを捕まえるような非常に暴力的な制御が集中であるわけがないですね。だからお猿さんを野放し状態にすることでも、お猿さんを、暴力的なパワーでもって押さえつけることでもないってことが見えてくるですね。でその時に、だけどもその thinking mind っていうものしか知らない人間にとって想像できるっていうのはこの2つの状態しか想像できないんですよ。つまりお猿さんが飛び回ってる状態か、お猿さんを首根っこで捕まえて暴力的に押さえつける状態かですね。でその暴力的に押さえつける、一つの技法としてなんかラベリングっていうものをずっと使い続ける、ね、方法とか、でもそれを本気でやったら、まあ、ちょっと本当におかしくなっちゃいますよね。だからこれは何かがどっかおかしいよね。これは自分の経験としてこんなこといくらやったって全然うまくいかなかったし、もう疲れ果てたし、で心から血は流れてしまうしっていうようなことがあって、これどっかおかしいよね。どこか全部おかしいんですけどね全部おかしいんだけども、でそれで、そういうこととね、じゃあ集中と状態って一体どういうことなのよって言った時に、ここではっきりしてくるのが、どうもなんていうかな、人間っていうのは thinking mind があって、その thinking mind を無理やり集中させることではどうもないらしい。それをどうも手放したところに何か全く新しい世界が開かれている、そういうものですね。だけどもそれはね、でそれで結局ここが、本当に一つのジャンプがあって、でこのジャンプを飛べるか飛べないかなのね、結局のところ。でこのジャンプが飛べないとどうしようもない。飛べないとその人には本当にもう2つのものしか残ってなくて、1つはお猿さんが野放し状態、野放し状態のお猿さんになるか、お猿さんを、暴力的に押さえつけるか どちらかですね、どちらかね。でそれでお猿さんを暴力的に精神の2日間の間押さえつけたら反動が来ちゃうでしょ、来ちゃいますね。結局これしかないんですよ。もし私らがティンキングマインドしか知らなかったら、ね、でじゃあ結局瞑想っていうのはこの2つの、を行ったり来たりすることなのか、ね、要するにのお猿さんが野放し状態になるというとまずいからお猿さんを暴力的に押さえつけるのか、で暴力的に押さえつけていけばだんだんだんだんとお猿さんが力を失っていくのか、ではないですね。これやった、これはもう、これはもう皆さん自身やっただろうし、あるいはすでにやった人山ほどいるから分かると思うんですけども、この2つではないですですね。でこれどういうことなのかって言ったらば、結局この Thinking Mind とか Monkey Mind っていうものが落ちた世界っていうものがある。そして Thinking Mind が落ちた世界へ入っていくことがどうも瞑想の本質らしいっていうことに尽きるんですよ。で結局私らが、うん、気づきっていうことが分かんなかったのはなぜかって言ったらば、この気づきも何も、気づきっていうことは全てこの Thinking Mind の落ちた世界での話なんだけども、それを、うん、落ちない前の世界で、理解しようとしたから、その落ちティンキングマインドが落ちない前の世界で気づきっていったら、ただ単にあこれが時計ですね、あこれが茶碗ですね、あこれが、ベルですね、あこれが怒りですね、あこれが吸ってるんですね、吸ってる息ですね、これが吐いてる息ですね、あこれが感覚ですねっていう話になって、結局体の感覚に気づこうと、吸ってることに気づこうと、これが時計であるってことに気づこうとの区別なんか何もつかないじゃないですか。つかないんですよ。いやそんなことないですよ。だって呼吸っていうのは仏教瞑想の対象となって選んでるけども、選ばれてるのも時計は選ばれてないですが、これだけは仏教瞑想で、こっちに時計に気づくのは仏教瞑想ではないですね。そんな意味ないですね。それは全く意味ないです、ね、そうではなくて、どうもそういうことじゃないよねってね、だから気づくっていうのがティンキングマインドが落ちていない世界で理解しようと思ったらは、あらゆる矛盾を含んじゃうんですよ。どういう矛盾か、今言ったように、なんでこう知ってることとか吐いてることに気づくことが仏教のヴィパッサナであって、時計に気づくこととか赤信号に気づくことがヴィパッサナじゃないんですかっていうのとは説明できないじゃないですか。で、あるいはもっと言えば、じゃあなんで気づくことによって解放されるのかっていうのも説明がつかないんですよ。つかないですよ。いやそんなこと言ったって、あ怒りってものに気づけばなんとか怒りから抑えられるじゃないですかということで、抑えられないですよ、ね、で そんなレベルで、これはもう嫌っていうほど多くの日本の瞑想をやってる人間が身をもって体験したけども、怒りってあって、怒りっていくら気づいたって、そこには一かけらの、あ怒りから解放された、怒りがなくなったっていう感覚が全くない、ね、そこにあるのは、ね、怒りに対する憎しみと、消えてくれない怒りに対する恨みと、ね、結局よく分かんない、ね、つまりなぜ怒りに気づくことが怒りからの解放なのか、全然うんともすんのピンとこないっていう、結局そういう話で、いやじゃあそしたら何かテクニック、私は何かテクニックを知らないからうまくいかないんだとか、あるいはまだ時間が足りないからうまくいかないんだって言ったって、でも十分すぎるほどもうテクニック知ってるし、十分すぎるほどやってるけども全然うまくいかないってなってっていうのがありますね。だから要するに、気づくっていうことを Thinking Mind がまだある世界で理解しようとしてもどうしようもない、ね、 じゃあそれって、うん、いやどうなるかって言ったらば、Thinking Mindが落ちた世界っていうものがの中に入っていって、初めてそれが理解できるんだけども、ただその Thinking Mindが落ちた世界っていうものをまたみんな Thinking Mindで考えてしまう。結局そこなの。だから、なんていうかな、そこで本当にね、もうぎゅーっと握りしめちゃって、非常に強い thinking mind があって、だからそうなるとどうしても thinking mind が落ちたっていうのが、うんともすんともピンとこなくて、でそういう人に Thinking Mind が落ちた世界があるよって言ったって、うん、それは多分未来になって起こるんだろうなっていう理解しかないのね。でそうするとそれはもうほとんどニバーナみたいなもんで、うん、だからものすごい修行した何十年後かに、あるいは来世において到達できるようなすごい境地なんだろうなと理解している。誰が？もちろん Thinking Mindとかですね。だけどもそうではなくて、そういう Thinking Mindが落ちた世界があるんだっていうことをどれほど安心感を持って理解できるかっていうことなんですよ。で、昨日までね、2泊3日で浄土真宗さんのお寺で過ごさせていただいて、まあこの中何人かが体験されたけども、まあね、皆さん一様に非常に瞑想しやすい環境だってこと言って、でどういうことかというと、まあ浄土真宗さんだから、全然瞑想とか座禅とかしてこなかった本能だと思いますけども、でもやっぱり生阿弥陀仏の、ね、力が充満している場所で、で生阿弥陀仏って一体何なのか、ね、阿弥陀様っていうもののに完全に南無をすること、完全に帰依をすることですね。じゃあこれ一体何なのか、阿弥陀様っていうなんかどっか極楽浄土かどっかにいる、どっか知らないけどそんなところにいるなんかそんな人がいて、でそういう人に対して帰依をする、いやその人本当にいるのいないの、さ多分いないんじゃないの、あれどうせ大乗仏教もなんかでっち上げじゃないのって、またどうせそうなるじゃないですか。だけどそんなことを言ってるんではなくて、結局それは、Thinking Mindが落ちた世界の何かですね。それに対して本当に帰依をすること、つまりそこで Thinking Mind を手放して、 Thinking Mind が手放された世界に対して身を委ねていくことですね。それが南無っていうものの本質です。でこの本質ができない限り瞑想なんかできないんだけども、うん、だけどなんていうのかな、じゃあそれ本当に難しいことなのかっていうと、そんなことは絶対ありえなくて、もしそれが本当に難しいことならば、皆さんは絶対夜眠れるはずがないんですよ。わかります？だって夜眠るってどういうことですか？ Thinking Mind を手放してるから眠りに入れるんじゃないですか、ね、ずっと Thinking Mind を手放さずに24時間いられるってないじゃないですか。で結局のところ手放して眠りの世界に入っていってる。だけども当然手放せない人が今いますよね。手放せなくて眠れない人が当然いて、ね、まあ一晩や二晩ね、なんか非常にショッキングなことがあって眠れないってことも当然あるだろうけども、だけども、ね、私夜眠れないんですっていう人が悩んでるのはそんなことじゃなくて、そんなショッキングな出来事はそんなしょっちゅう毎晩あるわけがなくてね。で、そうじゃなくて眠れないんですっていう人が悩んでることの本質っていうのは、結局は この握りしめた thinking mind を手放せないってことですね。ですか。で、そこでもちろん使われるのは睡眠導入剤とかね、なんとかであって、でそれでもって、まあ、さらに地獄へ落ちていってしまうんですけども、でも結局問題の本質は、まあ普通の人間だったら夜毎晩 thinking mind を手放している。そしてもちろん手放せない人間がいて、その人間が不眠症になっていってしまう、インソムニアになってしまう、ね、でそれと同じように、だから thinking mind を手放すっていうのは眠るのと同じほど、全ての人間ができることだし、全ての人間が毎日していることだし、日常にあふれたことだし、そういうものですね。だけども今ね、それをしているのは、もちろん眠るっていうことと瞑想っていうのは根本的にもちろん違っていて、で同じのはもちろんティンキングマインドが手放されているってことなんだけども、だからティンキングマインドが手放されることによって眠りの世界に入るか、ティンキングマインドが手放されたままに瞑想の世界に入っていくかの違いだけですね。ですか。そして今瞑想の世界っていうのは thinking mind を手放して今入っていく、入っていた時にそこで何が起こるのかって言ったらば、全てのものから解放されているっていうことですね。ですか。でそれでね、何かに気づくことによってなぜ我々が解放されるのかって言ったらば、実に簡単な話でよって、気づいた時に私らは thinking mind が手放された世界に入っていくから、そしてその世界は全てのものから解放されているからなんですよ。たったこれだけのことです、ね、ってことはどういうことかっていうと、皆さんの苦しみっていうのは結局 thinking mind の世界にしか存在しないってことで、つまりこの部屋にしか苦しみって存在しないから、このドアを開けて次の部屋に行ったらもう苦しみは存在しないっていう、それだけのことなんですよ。そしてじゃあどうやって次の部屋に行けるの、どうやってドアを開けられるのっていうところで気づきっていうことが出てくるだけなんですよ。この説明が本当に全然曖昧だったんですよ、今までは。本当に私もだから今のような視点で、ね、いろんなテキストを読んでますよ。読んでるけどもほとんどそこが説明がされていない、ある非常にわずかな例外を除いてですね。でそれで、じゃあなぜ、気づいた時に向こう側へ行けるのかっていうと、気づくっていうことと thinking mind っていうのが両立不可能だからっていう、ね、これもずっと言ってきました。いいですか。だから今までの気づきに対する誤解っていうのは簡単でしょ。結局気づきっていうものをこの部屋の中で理解しようとして、でそうすると部屋の中はどういう部屋の中ですか。ここはあくまで thinking mind の部屋の中だから、あくまで monkey mind の部屋の中だから、あくまでもピョンピョンピョン飛び跳ねる部屋の前だから、その中では集中っていうのはこの飛び跳ねるお猿さんを押さえつけることだし、で押さえつけたお猿さんが一つの対象に対してじーっと見てることが、気づくことだったし、ね、だけどこれをいくらやったってどうにもならなかった。当たり前です。ここの世界どうにもならないから、本当にしなきゃいけないのはこの外へ出ることだからですね。それが気づきっていうことの、本質です。ですか。だけども、なんていうかな、じゃあこの次の部屋ってのは一体どこにあるのかって言ったらば、もう今ここにしかないってことね。ってことはどういうことかっていうと、今の皆さんの中にしかないってこと。ってことは今どういうことかというと、もう今すでにあるってことですね。 今すでにある。ただそれがはっきりと分かってなかった。なぜ Thinking Mind によって曇らされてきたから。でそれを手放した状態で初めて、ああ自分の中にはそういう、世界がある、つまり隣の部屋っていうものがもうすでに自分の中にあるっていうことですね。いいですか。それはだからじゃあどこにはないってことですか。未来にはないってことですね。自分の外にはないってことですね。すべてが自分の中にあるってことですね。そうなると世界観がガラリと変わりますね。どう変わりますか。この世界は汚れた世界だっていうのがあまりにも一面的だっていうのが分かります、ね、この人生に意味がないっていうのがあまりにも一面的だっていうのが分かります。そしてこの世界が美しいと見るのが妄想だっていうのが嘘だっていうのが分かります。なぜ、つまりこの私らのこの Thinking Mind の世界だけだったらば、確かにこの世界は苦しみの世界だし、確かにこの世界はそういう中で何か意味を求めるのは無意味だったし、確かにこの世界では、世界を美しいっていうのは単なる執着に過ぎなかったし、単なる妄想に過ぎなかった。いいですか。だけども今私らはその Thinking Mind が手放された世界っていうものが未来において到達する目標でもないし、ね、今もうすでにここにあるってなった時に何が変わるかっていうと、ね、もうこれも何回も言ってきましたけど、自分とは何かっていうことが変わって、世界とは何かっていうものが変わってですか。でそれで、今日も話題出たんだけども、例えばね、ティク・ナット・ハン氏の、Old Path by the Clouds っていう、非常に有名な本があって、で日本では小説ブッダってあるのかな、あの池田あのさんが、ね、池田和代さんかあのが訳してますけども、でその中でね、ああ世界はなんて美しいっていう言葉があって、でこれが結構波紋を呼んで、これ仏教じゃないんじゃないんですか、だって仏教によれば世界っていうのは醜い世界じゃないですか、仏教によれば世界って無意味な世界じゃないですか、仏教によれば世界っていうのは汚らしい世界じゃないですか、この汚らしい世界を抜けてどっか遠くにあるどっかへ行くのが仏教じゃないんですかっていう、ね、人にとっては、それが仏教だと思っている人にとっては、ああこの世界は美しいっていうのはそれ単なる世界に対する執着じゃないですかっていうね、っていうことしか出てこないんですよ。でだから、ああ世界は美しいって言って言う人に対して、ああこの人は世界に対する執着を持っていて未だに迷っている存在で悟ってない人で、要するにまだ仏教は分かってませんねこの先生はっていう話になるんですよ。わかりますね、今言ってるのはね。で結局そういうのがどれほど表面的でどれほど浅かったかっていうのがどういうことかっていうと、この Thinking Mind が落ちた世界が今どこにあるかっていうと、今すでにここにある。今ここにあるってことはすでにあるってことですよ。すでにあるってことですよ。これは将来にわたってね、未来でしょ。未来というのは未だ来たらない、未だ来ていない、未来にどっか到達する目標ってことはどういうことですか。今にはないってことじゃないですか、ね、で今には なくて、今あるのはどういう世界ですか。汚れた世界であり、汚らわしい世界であり、意味のない世界であり、醜い世界である、ね、でそういう世界を離れて未来にあるどっか美しい世界に向かっていくのが仏教だっていう理解になってしまうんですよ。わかりますね。で結局こういう考え方がどれほど浅かったかっていうと、 結局この Thinking Mind が落ちた世界っていうのはもう今ここにしかなくて、で今ここには同時にすでにあるってことで、そしてそれを本当に知った時にどういう言葉が出るかっていうと、ああ世界は美しいってなるんです。でティク・ナ・ハント・ハン氏が言われているああ世界は美しいっていうのはそういう意味です。いいですね。でそしてそれをまああの禅僧の人たちは、あらゆる詩的な表現をしてきたっていうだけの話であって、ね、そこがもう根本的に違いますですね。で、それでね、今日はあのコミュニティと、身体ということを、言ってますけども、ちょっともう無理やりまとめていきますけども、結局ね、その時にね、つまり、自分が thinking mind として生きている、それによって展開される世界と、thinking mind が落ちた、ところを基本として生きていく世界と、二つ当然あります、ね。で、仏教の生き方っていうのはもちろんこっちの生き方ですね。ですか？だから、もう今までのこういう生き方とこういう生き方は違うわけです。でその時にじゃあ悟っている人っていうのはどういうふうに若い人を導いていくかっていうと、分かんなくてもいいからとにかくお前こちらの立場に立てよっていう話なんですよ。いいね、いいですね。だからね、浅井さんも何でもいいからとにかくこっちの立場に立って、こっちの立場に立つってことは全体が見えている、そういう立場ですね。だから今浅田先生がどれほど全体が見えなくてもいいから、少なくとも隣の人のお茶の、ね、湯飲みの中のお茶を気にしてよ、ね、少なくともこのお昼の時間にみんなが楽しくご飯が食べられるように気配ってよっていうふうになるわけですよ、当然、ね、それなぜそうなるかというと、それは何もあの気配りが上手になりなさいなんてことを言ってるんじゃなくて、そうではなくて、もし私らが Thinking Mind が落ちた、ところに本当のものを見つけてきたならば、生き方も世界のものの見方も全部変わってくるでしょ。で、だからこの全部変わったところで日常生活をしていきましょう。で、たとえそれがピンとこなくても、この全部変わった人がどういうふうに日常を生きるか、それの真似をしちゃいましょうって話なんですよ、ね、だからこの人はもう自分の見方ではなくて、もう、世界全体を見てる。世界全体なんていうと大げさだったらば、少なくとも精神だったらば精神全体を見ている、ね、そういうふうに生きる、生活するっていうことですね。だからコミュニティ、仏教的にはサンガっていうものがどれほど大事か。で、そしてそれは、まあ、あの一番強調してたのが、禅宗の場合僧林っていう言い方を言うんですけども、僧林っていうのは、まあいろんな木が生えている、そういう林のようなものですね。つまり一本一本の木は生えてるんだけども、全体としてそういう林になってる、森になってる。で、森として一つの生命体を成している。だから一本の木として生きるんではなくて、全体の森として生きる。つまり森がうまくいくように、僧林全体がうまくいくような生き方をまずしようっていうことですね。それが基本的な考え方です。で、その時に、じゃあ浅田さんはそんな人のバックのこの気使っちゃって、あの瞑想対象に集中できないかって、嘘です。そんなことは嘘です、ね、そうじゃなくて、もうその時にね、皆さんの瞑想を邪魔していた唯一のもの何ですか。皆さんの瞑想を邪魔した唯一のもの 車の音じゃないですよ、ね、車の騒音なんか大したことないです。そうでなくて皆さんの瞑想を邪魔してたたった一つのものっていうのは皆さんの thinking mind じゃないですか。皆さんなんで瞑想できないんですか。瞑想できないとき何やってるんですか。考え事してるだけの話じゃないですか、ね、考え事してるから瞑想対象見れなかったっていうだけの話じゃないですか。いいですね。だからその皆さんの瞑想を邪魔していた唯一の thinking mind がもう落ちた世界だったらば当然瞑想が見えるに決まってるじゃないですか、ね、当然呼吸なんか見えるに決まってるじゃないですか、ね、だから、そんな精神全体がうまく いくのを気配ることによって私の瞑想が破壊されるってことは絶対ありえません、ね、だから当然その時は非常に綺麗に、つまり精神全体が見えるならばその人はもちろん呼吸も見えるようになります、ね、だからコミュニティっていうものを大事にする、サンガっていうものを大事にするのはなぜかといえば、みんなで仲良く行きましょうっていう話ではなくて、みんな仲良く行きましょうって話じゃなくて、自分の thinking mind を手放された世界を生きるときに、重要になっているのがサンガっていうことですね。だから、それがサンガっていうものの本質です。ね、まあちょっと今日はね、サンガについてのティカンタハンシのあれ読もうと思ったのちょっとまあいいわ、もう時間ないからね。まあ言ってることは全く同じですからね。はい、でその上でそれと体のことなんですけども、その体っていうのもね、体の感覚を感じることによって我々は、thinking mind を手放せる。なぜかといえば、体の感覚っていうのは非常に生なもので非常にリアルなもので、これは thinking mind とは本質的に異なるものだからね。だから体の感覚を感じることによって私らは、thinking mind を非常に手放しやすいんですよ。だけどこれが呼吸となるとね、ちょっとそこら辺が ぐちゃぐちゃになりやすくて、これはもうお分かりのように呼吸を見ているのか呼吸について考えているのかよく分からなくなってくるっていうのは、呼吸とシンキングっていうのは非常にちょっと、微妙な関係にある、ね、だけども体の感覚っていうのはシンキングにとっては外なるものなんですよ。他者なのね。他者だから体の感覚を感じるとこに行くことによって thinking mind からを手放すことができて、全く違う世界へ入っていける、ね、だから、今日の題がコミュニティとしての身体でもいいし、身体としてのコミュニティでもいいんだけども、ごめんなさい、題名変えます。題名変えて他者としてのコミュニティと身体にしてください、ね、でどういうことかというと、コミュニティとか、身体っていうものは thinking mind にとっては他者なんですよ。いいですか。他者っていうのは thinking mind の外にあるってことね。だから thinking mind の外にあるコミュニティ参加の中に入ることによって、そして thinking mind の外にある、体の中に入ることによって、アサダちゃんついに thinking mind から、離れることができる。だから実践としてはね、とにかく体を感じること、ね、体を感じることによってついに、thinking mind を手放してその外へ出れるし、そしてどうやって生活したらいいかって言ったらば、サンガを大事にしてくる。サンガっていうのあまりに仏教臭かったらコミュニティを大事にするっていうね。コミュニティを大事にすることによって、この自分勝手な自己中心的なティンキングからついに出ることができるということです。だからサンガを大事にするっていうのがもうめちゃくちゃうるさく、特に禅宗なんかで言われるんですけども、でだから内丸氏みたいな人はお寺全体を見なさい、つまりサンガ全体を見なさいということを 最初から言われるわけね。これなぜかといえば、thinking mind を手放して、thinking mind が手放した、そういう違う世界の中へ入っていくためですね。はい、っていうことが本質です。それで大体、なぜ精神の中で精神全体がうまく回るように、っていうのが本質的なことなのか。なぜそうすることによってね、松田さん自身が経験されたように、なぜそうすると、かえって瞑想がうまくいくのかは説明がついたと思います。はい、今日は全然テキスト読めなかったけど、まあいいや、まあ、いつものことだから、まあ、こんな感じでね、入っていってください。まあ、一応ねこれで今日こういうこと慣れてない人もいらっしゃるので、なぜ日本仏教の中でマインドフルネスというのが問題になったのかということと、でマインドフルネスが、問題になったんだけども、なかなかその意味が分からなかったということと、そしてマインドフルネスの意味というのは、ティンキングマインドの世界の中だけで絶対分からないということと、そしてティンキングマインドを超えた世界に行くために、コミュニティというものと身体というものとが2つの非常に大事な鍵になっているということね、ことです。で、はい、で、いいかな。まあ、これ一応、説明がついたと思いますので、はい、最後にね、シグセイガンというものを読みましょう。シグセイガンも、まあ、実は私が今かけて喋ったことと全く同じですね。市場がたくさんいるけども全部救うぞとかね、そういうの全く同じですね。はい、じゃあ行って読んでください。一緒に修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願成修行無変性願道聖願断法門無量聖願学仏道無常聖願成修行無変聖願道煩悩無尽聖願断聖願学仏道無常聖